んですよ。本当に主のその創造の宮さんに追いつくには本当にまだまだなんですね。
はい、
いつもは7時ぐらいにねあちらに移動してますけど、今日、うん、まだ人が、
あ、
どうぞどうぞ。あのね、
はい、まあ、いろいろとき、あの日曜日礼拝っていうのもあるんだけど、うん、
はい、
あのちょっと昨日一昨日かな、ちょっとクリスチャンの友達とね、
はい、
安息日っていうね、うん、それはあのいろいろあって、うん、あの金曜日の夜から土曜日とかなんかあって、うん、その日がなんかいろいろね、うん、で、はい、本当にあのでもイエス様は安息日の時も、うん、あの本当に御心だったら、
うん、
あの癒すっていうかね、
うん、
っていうあの、はい、その中にあるけれども、はい、あのどうなんだろうねっていうのがちょっとあったので、ちょっと聞いてみたいなってちょっと今思い出して、
うん、ですね、ユダヤ教でいうところの安息日っていうのは、そう金曜日の日没から始まって、うん、そのあの次の日の土曜日の日没までがあのユダヤ教でいうところの安息日ですね。でそれで安息日を覚えているこれを聖と言う、安息日というのは第7の日なんですね。でそれで主日日曜日というのが第1の日、あの神様が光を割れって言われた日で、それで第7の日が全ての創造の御業が完成されて、主が神様が安息された日で、それであのクリスチャンの中でもあの土曜日が安息日だったら土曜日礼拝するべきではないかっていう、まあ、そういう一派がセブンスでアドベンティストですね、第7の日の、うん、に礼拝する人たち。じゃあ一体なんか どの日が礼拝するべきかっていうところなんですけども、まあでもはっきり言ってですね、あの新約になってからはもう本当に主日を守れない人もいる、いろんな理由で、 まあ、ある国ではもう国自体がキリスト教を禁じて、まあ、隠れて出ないと主日に集まることはできないから、あの水曜日に集まって礼拝しようとか、まあ、そういう人もいるんですけど、でもちゃんとですね、主はですね、2人また3人、ね、主の御名のもとに集まるところに、ね、主は現れてくださって、その礼拝を受け取ってくださるんですね。まあ、でもただですね、やはり私思いますに、週の1日、やっぱり日曜日ということでキリスト教徒は礼拝してますけども、やはり週に一度特別な日を主に捧げて、まあ、ユダヤ教徒とは土曜日という日を主に捧げておりましたけども、まあ、やはり週に一度我々の側が捧げるべき日をしっかりと捧げるのを持つことは大事なことだと思います。でなんでいつの間にじゃあ土曜日ではなく日曜日になったのか、これですね、イエス様の十字架以降、復活以降ですね、ですね、ヨハネの福音書の、20章ですね、19節、このちなみに20章は主が復活された日の朝の出来事なんですけども、あ、20章のまず1節、ね、さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た、あるんですけども、この週の初めの日、これが要するにいわゆる日曜日であって、そして我々は主日と呼んでます。これ主が現れる日を主日と呼んでおり、そしてこれは週の初めの日ですね。でそれでこの日にですね、主がまずマグダラのマリアに現れました。でそれから、まあ、この20章の19節のところを見ますと、ね、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように、ね、この弟子たちが扉を閉めている中でも主がですね、主の初めの日に現れて、でそれでイエス様が現れて平安があるように、 ね、本当に主が現れた日ですね。でそれからですね、あの26節見ますと、まあこの時トマスがこの時いなかったんですけども、その8日の後また集まっていたんですね。でちなみにですね、あちらでいうところの8日の地っていうと、あの主日から8日の地は主日なんですよ。あのその日もカウントするんですね。ほらイエスさんは3日目によみがえられたって、ね、イエスさん金曜日に十字架にかけられて日曜日に復活されたんだったら、あれカウントすると2日だぞって思う方がいるんですけど、要するにあちらではですね、その日もカウントするんですよ、3日目っていうと。だから8日目となると7日後なんですね、我らでいうとこの主日ですよ。あのですからトマスに主が現れたのもまた主日で、その、ね、イエスさんが復活された日の朝現れたのもまた主日で、これ以降ですね、あの使徒たちは主日に集うようにあのしてるんですね。あ、使徒行伝の方を見ても、あと、まあ、主日に集まっていた時にとか、まあ、ちょっと何節か忘れちゃったんですけども、それ以降主日に弟子たちが共に集まってパンを割いて祈りをして、なんで主日になったか、きっと主が現れた日以降、きっと、ね、主の弟子たちが主日に集まることにしてるんだろう、ということで、我々も、その慣例にのっとって、主日に集まって礼拝する捧げることにしてるんですね、
はい、ありがとうございます、はい。
でちなみにですね、安息日は第7の日で、全ての創造の完成がなされた日ですね。で主日は第1日目で、何が起こった日かっていうと、光ができた日なんですね。第1日で闇と光が切り分けられた日ですから、本当に主日は誠の光なるイエス様が来られた日として、そして暗闇と光がまさしく切り分けられた日ですから、このまさしく十字架の朝、光と闇が切り分けられた日で、イエス様をお祝いする日として本当にふさわしい日だと思いますね。あと黙示録でも、ヨハネが幻を見たのも主の日にっていう、ね、主日に幻を見て主が現れてくださいましたね。黙示録の一章十節ですね。私は主の日に御霊に感じ書いてある通り、黙示録の一章十節です、はい、
大事ですね。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、あ、はい。
ね、救いの話、救いの話でね。
はい、救い。はい。
カナヤが言ってるというところで、救いのことですね。
はい。
一つはその救われる、どうすれば救われるかという。
はい。
どうすれば救われるかということで、言うとですね、一回救われたものがですね、
はい、
その救いを失うことがあるという考えと、一旦救われた主の中がないということね、
うん、
はい、まあ、政治の中では信仰の善とかね、
はい、
信仰の禅とかですね、うん、信仰を失ったように見えるキリストがあるので、どうしたらそこにいたということと、主の救いをですね、失うことがね、
はい、
どういう場合にあるかという
、うん、それがですね、まずローマ人の手紙の8章にはですね、8章だったかな、8章1節ですね、ローマの8章1節にこう日本語の聖書がこう書いてあります。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんってだけ書いてあるんですけども、ただですね、ここあのキングジェームズバージョンという英語の非常に原点に忠実な訳の聖書を読みますとですね、どうもこれだけではないんですね。それを翻訳する、直訳するとですね、ここはこうやって、あのこういうわけで今は肉によらず霊によって歩み続けるキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありませんっていう、非常に大事なことが抜けてるんですよ。要するにこういうわけで今はとキリストイエス、この間にですね、肉によらず霊によって歩み続けるっていう言葉が日本語の聖書は抜かされちゃってるんですよ。まあ、もう一度 それを含めて言いますと、こういうわけで今は肉によらず霊によって歩み続けるキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんっていうことなんですね。まあ、ですから、ね、過去一度もう私はイエス様を主として信じますアーメンってもう口で告白した人が金輪際もう罪に定められることはないかというと、まあ、どうもそうではなさそうですね。あのここによりますと、肉によらず霊によって歩み続けている人ですから、ね、肉によって歩むことをやめて霊によって歩むことを選び続けて、そうやって歩み続けている人は罪に定められることはないっていうことを書いたんですよ。だからかつてもう一度もう俺はイエスを主と信じたんだ、天国行きは確定してるんだ、飲めや歌や騒げや女だって、それは違うんですよ。だから肉に相変わらず従って歩み続けている人はやはり相変わらず罪に定められるんですね。で霊に従って歩み続ける人は、ね、罪に定められることはない。でそれであとですね、ヘブル書の方に書いてあります。ヘブル人の手紙の
6の5ですか、
はい、
6の5ですか、
あ、6の5ですかね、
ち
ょっとですね、あ、そうです、ちょっとお読みしますとですね、一度光を受けて天からの賜物の味を知り聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力等を味わった上でしかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架につけて恥辱を与える人たちだからです。で書いてありますね。でここで、まあ、自分はもしかして一度救いを受けてもう一度堕落してしまったのかな、ね、そういうふうに恐れる人がいるんですけども、でこの、6節の、しかも堕落してしまうならば、この堕落っていう言葉はギリシャ語でパラピプトっていうギリシャ語なんですけども、パラっていうのはそば、ないのは隣とかで、パラピプトのピプトが落ちる、要するに脇にそれる、ね、あるいは教えを捨てるという意味がこの言葉ですね。ですから神様の素晴らしい御言葉を味わっておきながら なお、ね、脇にそれる、あの要するに意図的に心して、ね、意識を持ってイエス様の道からそれる人、ね、あの無意識的に罪を犯す人は、まあ、キリスト者であれば誰も無意識的に犯しますよ。でも意図的にイエス様の十字架に恥辱を与えるようなことは皆さんまさかしないですよね。まあ、そういう人は、まあ、悔い改めて立ち返ることはできないって書いたんですけども、でも、ね、心してその脇にそれるっていう、まあ、そういうことでない。もちろんキリスト者はですね、救われた後も罪を犯します。パウロだってね、私はなんて惨めな人だろうか、良いことは神さんに何が喜ばれることか、それは知ってるんだけどそれができない、だから自分は惨めな罪の、あのトゲがこの肉体に刺さっている、パウロは言ったんですけども、でも、ね、自分をそういうふうに惨めだと感じている人で、それでもう神様の素晴らしい御言葉を味わって、それでもなお、ね、あのイエス様の教えよりもなんか飲めや騒ぎや女だ、ね、そっちの方にそれる人、そういうふうに脇にそれる人はもう悔い改めに立ち返るされることはできないということ。そしてなおかつですね、皆さんはあの落ちてしまうんではないかっていう恐れがもしあるのであるならば、主を恐れているっていう証拠じゃないですか。ですからそういう人はまだ大丈夫です。悔い改めの、あの主に立ち返って、もう本当に清められたい、本当に主に近づきたいっていう思いがある人は、まあ、こういう、あ、自分はもうかつてあの時堕落しちゃったからダメなのかな、そういう恐れを持っている人はまず大丈夫ですのでむしろですね、自分は大丈夫なんだよ、そういう人はむしろ逆、まあ危ないですね、まあ、ですから本当に肉にあって歩むっていうことを捨てて、御霊にあって歩む、主に喜ばれたいという歩みをしていくっていうキリスト者は大丈夫です。で、あのそこからそれてもまたあの悔い改めて世の中で懲らしみを受けて、でそれでまた立ち返るであるならば、まあ、大丈夫でしょうね。
どうしたら救われるかというところについてね、
はい、
イエス・キリストを、うん、信じて罪を悔い改めてですね、はい、神前体験をしてもね、
うん、まあ、結構ですね、救われたのかなって分からない人がいるんですね。でイエス様を主とするって一体具体的にどういうことなのかって意外と知らない人が多いんですね。一体何をもってイエスを主としているのか、まあ簡単に言えばですね、まあ、今日みゆき姉妹が運転してここに来たんですけども、その自分の人生という車のハンドルさばきを自分で握りしめるか、それともそのハンドルを主に明け渡すか、まあ、ちなみに私ドライブがあまりちょっと自信ないのでいつもみゆき姉妹に明け渡しているんですけども、それと同じで自分の人生のハンドルさばきを自分で握ってきたら、もう いつも事故を起こして、いつも吸って、いつも人に迷惑をかけて、時には人を引いてとか、まあ、だから自分の人生のハンドルさばき、イエス様あなたにお委ねしますっていうその願いがある人はイエス様を主としてますよ。あのイエスに自分の人生の主導権を握っていただく、ハンドルさばきをイエス様に握っていただく、うん、だからそういう人こそ、まあ、イエスを主としている人ですね。だから自分がイエスを主としているのかどうかわからないっていう人には、じゃああなたの人生イエス様に支配していただきたいですか、ハンドルさばきイエス様に握っていただきたいですかっていう ところで、はいっていうのであれば、その人はイエスを主としているっていうことです。でちょっとまだ自分のやりたいことしたいなっていうことだったら、ちょっとまだ主ではイエスさんを主としてないんですよね。まあただ誰が天国に行って誰が地獄に行ったか、まあ、そういう選択はこれは私たちのすることではないんですよ。ローマ書のですね10章の 6節からのところですね。ローマの10章の6節からちょっとお読みしていきます。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。アメン。ここでも、人は心で信じて義と認められる、口で告白して救われる。でそれで誰が地の底に下ったのか、誰が天に昇ったのか、私が教会学校で見ていた子供で、ね、タイタニックの映画を見て人がどんどん死んでいくのを見て、ね、あの人は天国に行ったの、あの人は地獄に行ったの、ね、質問する子がいたんですけども、でも誰が天に昇ったか、誰が地に下ったか、ね、彼は生きている間これこれこういう状態だったけども、天に行ったのか地に下ったのか、ね、そういう質問、まあ、なんとなくこうじゃないかっていうのは想像はするんですけど、でもそれは本当に主のことなんですね。ですから、ね、人が、地に下った、人が天に昇った、ね、そういったことよりも主は何て言われるか。御言葉はあなたの近くにありますよ。あなたの口にある、あなたの心にある。だからあなたが伝えている信仰、ね、その御言葉、ね、それイエスを主としなさい。それならば救われますよ。ただ本当に私たちはこのことに基づいて、ね、ペテロもですね、ヨハネを見て、主よこの弟子はどうなんですかって、ね、人のことを、ね、イエスさんはその時言われたのは、ね、彼がたとえ、ね、生きながらえることを望んでいようとも、あなたは私に従いなさいと言われました。だから本当に私たちは、ね、主に従っていくことが本当に大事ですね。だから本当に御言葉すぐ近くにある、この御言葉に従って私たちは歩んでいくべきです。よろしいでしょうか。
いいです
か。あ、はい。
バプテスト教会では、
はい、
なんか洗礼じゃないと絶対に、うん、まあ、私の友達のお子さんがもう病気が重くなって、まだ若いんですけど、
はい、うん、
もう本当にそれでもイエス様を信じて告白したんですけど、うん、まあ、洗礼は受けられない、心霊自体は受けられないから受けられないって言われて、うん、
はい、
まあ、でも口で告白したから救われるって、うん、それはそういうことなんですけど、心霊と適齢と、はい、うん、ちょっと完遂っていうんですかね、こう、
はい、確かにバプテス、バプタイズっていうギリシャ語は浸し込みっていう言葉であるんですけども、でもこっちの洗礼はダメで、あっちの洗礼はダメでっていう、そういうところはちょっと違うんじゃないかとなんとなく思いますね。ですね、 あれ今思い出していた御言葉があったけどちょっと忘れちゃったな。バプテスマはちょっと待ってください、検索します。ヤコブ書だったかペテロ書だったか、
私のあれ、はい、検索する間に言っていいですか、
はい、
あの一度古い自分に死ぬっていう意味で、はい、土に埋めるわけにいかないから、うん、水の中で一回こうして、うん、あの死んでそして新たな命によみがえるって私はねなんとなくそういうイメージでね、だからこう親しく込むっていう
か、まあでもなんか特別に親し込んだ洗礼を受けたからって天国ではグレードアップしていて、でも病気とかで受けられなかったらグレードダウンとか、なんかそうなんか違う気がするんですよね。
バプテストに行く場合は、はい、もう一回洗礼、あ、洗礼を受け直す、適齢で受けてから、うん、もう一回洗礼を受け直さないと、うん、ですの、まあ、ご主人とかどっちかって人は展開できないようになってるんですけど、うん、バプテスマは一つってありますよね。
あります、ね、ありますよ。それはです
ね、適齢を受けてても父と子と聖霊の名によって受けてるから、うん、それは、
そうですよ、
別にあの2回も受ける必要ないんじゃないかとちょっと
思う、まあ、私も思いますね、うん、エピソード4章5節にあるんですよ。それはエピソード4章5節ですね。エペソ4章4節から6節のところ、体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。アーメン、ね、確かにバプテスマは一つですって書いてありますね。でここで体は一つ、御霊は一つで、飯のもたらした望みが一つ、だからイエス様を信じて、あ、バプテスマを受けたいっていうことで、その時受けたバプテスマが適齢であったとしても、まあ、ちなみに私も適齢であることがクリスチャン新聞でしたっけ、あの なんか載ってたんですけど、ね、要するに召しのもたらした望み、自分を召してくださったお方イエス様のに対する望みは一つですから、だからその時にあの適齢のバプテスマだったということで、そのバプテスマは偽物だよっていう、まあ、そういう考えなのかちょっと分からないですけども、うん、でもそんなことはないでしょうね、うん、とあと第一ペテロの3章Thank you. 第一ペテロの3章の21節ですね。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。ね、ここにバプテスマの定義がありましたね。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、要するにその人自身のバプテスマを受けたらもう汚れが取り除かれるかというとそうではないんですね。バプテスマを受けた人でも汚れに戻る人はたくさんいます。でも要するにバプテスマというのは肉体の汚れを取り除くものではない、正しい良心の神への誓い、要するにその人自身のこれから神様に会って生きていきますよっていうその志の印、要するに神と人との前でそれを表明する印がバプテスマみたいですね。だからパウロも、ね、私はあなた方の多くにバプテスマを与えなくてよかった、パウロからバプテスマを受けたんだとか、なんかそういう変なことになることになるからっていうことで、ね、パウロはガラテアの人たち、ね、そういう、ね、あなた方にバプテスマを授けなくてよかった、だからバプテスマそのものによってなんか肉体の汚れが清められるとかそういうものではなくて、その人本人自身が神さんに対する忠誠を誓う、まあ、そういう印であって、ね、私はパウロからバプテスマを受けた、私は何々先生からバプテスマを受けた、それが大事なんじゃないんですね。むしろその人本人が神さんと直接一対一でどう関わっていくかっていうその近い、まあ、それが志が、まあ、要するにバプテスマの本質であるようですね、うん、はい、
聖霊のバプテスマはですね、
はい、
必ず必要だというところだと、うん、聖霊のバプテスマは単語だからね、そういう対応する人もいるし、必ず必要であるという、
うん、確か聖霊派と言われているところは必ず必要であるっていうことを聞きますけど、ちなみに私はですね、聖霊のバプテスマというものを受けたか受けてないか分からないんですねなんかすごい聖霊に満たされてわーわーわー、うん、なったことあったかなっていうまあちょっとそんな感じなんですけども、でも聖霊のバプテスマもしかしたらそういうなんか印を伴わない形で受けてるのかもしれないし、で今実際私が御言葉語らせていただいてるのも人間技じゃないんですよ本当に主からのものなんですよ。毎朝1週間に10メッセージ、いやもう12、3メッセージくらいしてますかね、茨城とか静岡とかで、でまあ、ある牧師会に行ったところ、週間に、まあ、10メッセージしてますって言うと信じられませんって言われました。だから主の技なんですよ。だから、うん、まあ、とにかく聖霊のバプテスマを受ける受けないっていうことを、じゃあ聖霊のバプテスマって一体何なのか、ですごい印不思議を伴ったものを経験しなければいけないよっていうのを、これはまた明らかに違いますね。ペンテコステの日に確かに、ね、炎の下が分かれて一人一人の上に下って、でそれぞれが異国の言葉で話し出した。でも、ね、それを見た多くの人々はなんかこれはどういうことだろうと驚く怪しんで、でもある人はあれは酒に酔ってるんだよって言った。そのところでペテロが立ち上がってですね、御言葉を語り出すんですね。ペテロはこの時なんかそういう 目に見える印とか、なんかバラバラバラって異国の言葉で語り出すとか、なんかそういう様子ではなく、ね、まあ、だから聖霊の現れっていうのはいろいろな形があるんですよ。ある人には予言の賜物が与えられる、ある人に悪霊を追い出し、ある人は印不思議をなす賜物が与えられる。でもある人はですね、 監督の賜物が与えるとか、ある人は施す賜物が与える、ある人は、まあ、とにかくそういう目に見えるなんか形ではない精霊の現れ方っていうのも実はあるんですね。だから何もなんか不思議な形で満たされていなければこれは精霊の印じゃないっていうわけではないんですね。まあ、でも口で告白して、あ、さっきローマ書のところでありました通り、心で信じて義と認められ、口で告白して救われる、もうこれでいいんじゃないですかねって思いますね。まあ、そんな聖霊のバプテスマを受けなければどうたらこうたらっていうなんか心にざわざわ起こすよりは、むしろ私はイエスを主と信じますっていう口で告白して、でそれでもう自分は救われた、ああ、救いの喜びが与えられた、アレルヤ、もうこれでいいんじゃないですかね。
主人の言いたいのはきっとね、信仰がね、救われました、うん、でもあるところに神をけなしても、イエスをけなしても、うん、精霊をね、けなす罪は許されないという箇所があるので、うん、はい、その精霊をけなすっていう、うん、っていうことは、なんて言うんでしょう、どういうなことがけなすっていうことで、うん、
ですね、まず人がイエスを主とするのは精霊によるって書いてありますね。ですからイエス様を主とするのは聖霊が導くものなんですよ。で今だから、そうですね、例えば三木姉妹が外に出てみたらイエス様が来ておられるのを見た、でそれで三木姉妹がここに来て、ね、イエス様がもう今外に来ているよっていうのを、まあ、三木姉妹を信じないければイエスは来たというその恩恵には預かれないんですね。信じなければ、三木姉妹の言葉を、まあ、今での例えで言えば三木姉妹が要するに聖霊の役割、イエス様が主だよっていう届け人の役割を聖霊がしてるんですね。そして聖霊は父なる神様を知らしめます。イエス様と主は一つです、あ、イエス様は父と私は一つである言われた。だから聖霊はイエス・キリストを表す霊であり、イエス・キリストを栄光化する霊であり、イエス・キリストを告白する霊である。だからその聖霊を、聖霊お前の言うことなんか信じないよとかそういうことを言うんであればもう信じようがないじゃないですか、イエス様のことも父なる神様も。だから聖霊を汚す罪は許されない、まあ、そういうことなんじゃないでしょうかね。でなおかつ聖霊は助け主であり弁護者、パラクレートスっていうギリシャ語なんですけども、弁護者ですから、もし裁判の席に立って裁判すると被告人は弁護人を通じて、ね、裁判、ね、やり取りがなされますね。で弁護士の言う通りにしていけば、まあ、その裁判に勝利が望めるけど、でその被告人が、ね、裁判官のことを信じない、ね、裁判官をけなしてもまあ別にその裁判どうってことない、でも弁護士、自分の専属弁護士をねけなしたりしたらもう救いようないじゃないですか、うん、それと一緒ですね、うん、
ちょっとですね、
あとマタイの3-11、
はい、
11に今では私は水で洗礼を授けるが私より来るイエス様は聖霊と人ではなく主の洗礼をお授けになるってありますね。だから、はい、徹底的に何て言うのかしら、水で、まあ、古い自分に死ぬっていうのと、うん、今度はもう徹底的に清めて十二節にもう火で焼き払われるってありますから、うん、イエス様が十字架にかかって一回限り罪をあがなってくださって、それを信じるとき本当にもうそれでもう完璧だ、まあ、なんて言っていいか分かりませんけれども、信じるときにそれほど強い力がこう来るっていうようにこう読むと感じられますね、
うん、でバプテスマ あの、まあ、先ほども、ね、バプティゾーというギリシャ語は浸し込みという意味で、だから、まあ、バプテスマのヨハネは要するに浸し込み屋のヨハネなんですね。人を水の中に浸し込んで、肉においては死に明け渡し、でそれに対して後に来られる方イエス様は、あの火、聖霊と火に浸し込みをなさるお方だと。だから聖霊の中にイエス様を浸し込んで込ませてくださる。そして火、あのね、十二節に、まあ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます、麦を蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされます。でこの火に浸し込まれるって、まあ、私たちにとって、まあ、ちょっと大変そうな気もするんですけど、でも実は慰めなんですよ。私たちの殻、あの もみ殻とかね、あの栗ってありますね、まあ、今日もちょっと来るとき栗がなってるのを見たんですけども、すごいトゲトゲでイガイガでそのままじゃ食べられないですね。あのもし王様が来られて食事を献上するときに、栗料理をするときに入っていてイガイガのまま献上したら、まあ叩かれるでしょうね。私たちという身、あのそのままでは主に捧げる、王なる主に捧げるにはとてもふさわしくないものなんですよ。イガイガとか殻、もみ殻がひっついてて主のそのまま口に入ることはできない。だから私たちのそのイガイガとかその肉の行いとか、そういったもみ殻の類、それは、ね、本当に聖霊の火で焼いていただいて、これはですから本当に慰めなんですよ。主に本当に清められたものとして捧げられるものになるから、
大体甘みになるみたいな、うん、
だから聖霊と火、火のバプテスマ、ああ聖霊と火のバプテスマ、なんかさっきの答えありそうですね。
あとあのちょっとね、日本の教会では洗礼準備会とかいろいろ出ないと洗礼させるけど、はい、うん、で私ちょっと旧約聖書の方のエチオピアの宦官の話がありますね。 はい、であそこに水があるの、うん、私が洗礼を受けたのか質問がありますかって聞いたことがありますよね、
はい、
だからいろんな立場の人がいるから、うん、あのイエス様は自分のために十字架にかかる、うん、ね、かとにかくイエス様の十字架と自分の関係が分かって、そしてもうそのことを信じますって言ったら、うん、もう私はその時に洗礼、
うん、私も同感ですね。もう本当に危急な時で、もう地震とかで。
どうなるか分からないですよ、人間。うん、
まあ、ただやはり時間的ゆとりがある場合は、うちの教会では必ず洗礼準備会していただいて、でしっかりと、ね、主とはどういうお方なのかっていうのを学ばせますね。うん、というのは洗礼というのは、まあ、結婚みたいなものですよ。あのイエス様、ね、それまでの生き方は捨てて死んで。で新しい主と一つになってこれから生きていく、まあ、ある意味の結婚ですね。皆さんがもし独身だとして、結婚相手のことをよく知りもせず、ね、これから嫁いでいくお方が、ね、お金持ちなのか貧しいのか、家柄はどうなのか、ね、そういうどれほど力強いのか弱いのか、ね、そういうことを知りもせずに結婚嫁いでいくのは、まあ、これは、まあ、ちょっとあまりよろしくないと思いますので、だから洗礼準備会で主とはどういうお方なのか、あの、まあ、それをしっかりと学んでから洗礼に対するその心備えと言いますか、あ、これから嫁いでいくイエス様はこんなに素敵なお方なんだっていうのを、うん、学んでいただいてから洗礼を受けることに、まあ、当教会ではしております。その洗礼準備会の学びの資料の中にもそのバプテスマとはどういうものかとか、あと三位一体はどういうものかとか、まあ、結構いろいろ学ぶところがありますので、今度じゃあ皆さんに洗礼準備会の資料を持ってきて、うん、持ってきましょうか。ちょっと忘れないようにしておくね。あと10分ぐらいですね。
ここはもうこのままでいい
んですね。ああ、そうです
ね。扇風機を止めればいい
の。ああ、そうです。
ここの方がいい
んです。いいですね。ね、まだあと10分ぐらい残っていますけど、はい、はい。
マタイの話をどう、イエスさん。
私に向かってすよすよというのが天国の神の愛が良かった天国、うん、私の仕事の神の愛が良かった。常には大勢の人の私なんですよ。すよすよ私はあなたの何を言っているかの神の神の神の神です。あなたの何を言ってきているかたくさんの神の神です。しかしその時私は彼らに選択します。私はあなたのことを全然知らない過去を出すものだと思う。私から離れていけるんですけど、うん、私は神明の水でも御心は天国だと言っているんですよね、
はい、
で私の御心というのはちょっと、うん、理解できないでついてきちゃったんで。
ああ御心ですか。あ、まあ、まず御言葉に書いてあることは全部御心ですね。あの両親を敬いなさいとか、ね、隣人を愛しなさいとか、ね、あの嘘をついてはならないとか、まあ、そういったことが御心でしょう。で何が御心か、ね、ずっと以前メッセージしてしたんですけども、ちょっと何でしたかな。ちょっとまた検索させていただきます、ね、
みんなが救われ
て
私はみんなが救われて、うん、今これ心が天の心になって、みんなが、
うん、要するに神様のその心ですでしょうけどね、心
だから幸せになる、
あ、ですね。まあ、ちょっと御心についてというよりもですね、ここをね、主よ主よ私はあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ってではありませんか。でしかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者とも私から離れていけ。でここのですね、不法っていう言葉、これギリシャ語でアノミアっていうんですけども、これはあのなんか人を殺すとか嘘をつくとかそういうことではなく、法を破るもの、法を乱暴にするもの、法を超過するもの、要するに定められている法があって、それをあの何とも思ってないような人ですね。でそういうのが、まあ、ここで言う不法をなすもので、ここではですね、まあ、この人々を予言をしたり印をしたり悪霊を追い出したりしている、ね、え、あの予言とか悪霊を追い出しとか御心じゃないんですかって、まあ、結構人は思うんですけども、でも人のその主の御心を超えたところでですね、そういうことをするんです、する人がいて、で追い出されちゃう人がいるんですね。でここでのキーワードは、あの私は何々したではありませんかっていう、まあ、ところですね。本当に主の御心を行っている人っていうのは、自分が主の御心を行っていることに自覚がないんですね。あのイエス様が例え話をされた時に、あの、まあ、ある人、あなた、いつ私はあなたが、ね、飢えているところを食べさせ、いつ私はあなたが牢に閉じ込められているのを訪問しましたか、いつ私はあなたがのことをそういうふうにケアしましたかって覚えてないんですね。でもあのここの人は、ね、私は予言した、私はあなたの名によって印した、私はあなたの何だこれを追い出したではありませんか。要するに主体が自分に向いてるところで、あの、ね、自分に注目が集まるためにあの予言をしたり、だから本当に、ね、予言の賜物くださいって求めてる人の心の中にですね、有名人になりたい、ね、あのマジシャンみたいなあのそういう栄誉、もうみんなの前でこんなわーって驚かせるようなことを 人の心を言い当てたりとか、そういう要するに心を持っている人、主に向いているのではなく、結局自分のなんか栄光、自分のその欲望を満たす、そういう心でもって、ね、予言したり悪霊を追い出したり奇跡たくさん行っている、そういうふうに主の法則、主の律法、なんか自分、主のためじゃなく自分のために用いてる、ね、そういう人が、ね、主から全然知らないって言われちゃうんではないか、まあ、ここ私はそういうふうに理解しております。で、主の御心は一体何か、まあ、これはやっぱり御言葉に書いてあることですね、うん、で、主の心を行うことだから、本当に私たち主の御心を行うことができますようにということを祈り求めるべきでしょうね。だから今日この後外に出てラーメンを食べるのか、それとも餃子を食べるのか、主をどちらがあなた御心ですかって求めたりすること、これはまたナンセンスなことですね、うん、だから主は私たちに、ね、分与え、ある程度の自由裁量を与えておられて、 その中において主の喜ばれることをは何かっていうことを本当に私たち自身が判断して、分からないときは御言葉に照らし合わせて、御言葉にも書いてないタバコを吸うことは御心かどうかっていうことについては、まあ、本当にそういう信仰の先輩に聞いて、まあ、指示を仰いで、まあ、やはりそういう形でしていくのが、まあ、いいでしょうね。よく人があなた今の旦那さんと別れてあの人と結婚するのが御心だよとか、なんかそういうことを言う人、これね、そういう場合はもう明らかに御心ではないというのは分かります、まあ、何を基準にしてか、それは御言葉です。主は離婚を憎まれる主ですから、まあ、そういう分かりやすい例もあれば本当に分かりにくい時もあって、だから本当に主の御心を求める時は主に祈りを求めて、主はあなたの御心は何ですかって求めれば、まあ、大体与えられますね、はい、じゃあそろそろ7時ですので移動しましょう。